普通に押して、
うん、始まった。
もう始まってません、これで。
はい、じゃあ終わったところで感想戦いってみましょうか。じゃあ今日何やったかっていうと、何やりました。
バスコラ我慢
ですね。
大航海時代が
テーマ、ね、大航海時代テーマのバスコラ我慢ですけど、
どういうゲームかってことですよね。
バスコラ我慢でした。2人から4人用、12歳以上、パオロ・モーリーの作品でした。15世紀半ばのポルトガルを舞台にして、人を雇って船を作って船を出航させて点数稼ごうっていうゲームです。
そうですね。
で、結果4人戦でやりました。
どれぐらいかかりましたっけ。何時から始めたの。
8時ぐらい。
あ、8時ぐらいですかね。だからインスト、まあ抜かインスト結構かかったから、2時間半。
インスト込み2時間半。
30分。うん、2時間いや、インスト込み3時間半か。
ちょっと待って、時間分かる
かかりましたよね。
うん、まあまあまあ、
いや考えましたからね。うん、いや、それだけ悩むいいゲームってことですよね。
そうですね、
うん、
確かに。
スタートしたのがね、9時半ちょっと前ぐらい。
あ、本当です。
ごめんなさい、9時過ぎだ。9時、
早く9時。
ごめんなさい、9時スタートですね。
9時スタート、2時間半。
2時間半ですね。
いや、全然体感しなかったですけどね、やっぱり、ね、
うん、いや、相当悩みましたね、途中で、うん、やっぱり、
うん、
3ラウンド目のタイミングと、うん、2ラウンド目だったっけ、3ラウンド目だったっけ、あの、爆発があったの。
ああ、大恐慌が
恐慌というか、うん、状況がかなり崩れたのが。
そうですね、あの時が、みんな予定してたアクションができない。
そうそうそうそう、
お金をどう工面しようというタイミングがありましたが、う
ん、あれ、ただ単にお金が増えたターンだよね。
そうですね、
ひたすら
空振りしてお金のコントロールした感じがありましたね、
うん、あの、やりたいことはできずお金が貯まる、
みんなしゃがんだと、
はい、あ、金がなかったんでしたっけ、みんな。
そうそう、そこの、
あ、そう、金がないからお金が貯まるっていう現象
が、毎ラウンドお金が決まり、なんだこの、アクションを選択するための、
あ、まず、まあ、根幹から話さないとダメじゃないですか。
数値の部分の決まり、
あれですよね、ワーカープレイスメントなんですけど、うんと、ワーカーに順番を振っていく珍しいタイプのワーカープレイスメントですよね、うん、で、ワーカーなんだ、1番から20番までのディスクがあって、ワーカーを置くときにそのディスクを一緒に置くわけですよ。で、1番から順番に、若い方から順番にワーカーを働かせていくと。で、なんですけど、若い方のワーカーを取ると、うんと、お金がかかってくるんですよね。だから早く、うん、手番上を迎えようとするとお金がかかってくると、うん、で、その基準なんですけど、うんと、まあ、バスコダガマの気分次第なんですよね、うん、要するに
バスコダガマの気分なの。
気分、うん、ちょっと今日乗ってるから安くしてやろうかなみたいな。
パコンがお金を出すよという設定なのか、どういう設定だったんだろうな。
誰がお金出すか、うん、まあ大体これぐらいでいい
よ。 で、中間の無料番号というのが決まり、それよりも、なんだ、安ん、
そうですね、まあ、例えば今回は
使おうとすると高く、あ、お金を払わなきゃいけないと、
うん、
今回基準値10ですと、
うん、
10以下はかかる、
うん、10以下はかかりますよって言ってるんですよね。
差分のお金を払ってくださいと、
うん、で、5を選んだとしたら差分で5金、うん、10-5で5金かかってきますよ、
はい、で、最初は言ってるんだよね、
そうそう、
最初はそれで行こうと、
うん、そう、最初は言ってるんですよ。
なるほど、はいはいはい、最初はそういう計画で言ってるんだけど、うん、途中で気が変わると
、
うん、
やっぱりちょっとかけてみるかなみたいな、
それにいただけませんかと、
うんうん、
最初の話で計画したら後からちょっとずれるよと、
ふっかけられたり、うん、まあちょっと
なんか気分いいから今日安くしてやると
場合もあるよと。
そこら辺が揺らぎなんですよね、恐ろしいところで。
その辺でちょっと
その揺らぎが9枚の、タイルによってランダムで、毎ラウンド1枚ずつ開いていくよっていう設定だったのが、ちょっと、手番順のやり方を間違えたよと、
うん、まあ、これが金がないと地獄なんですよね、
う
ん、
それの揺らぎがあったんで、なんだろうな、途中で計算間違いをして大恐慌が起こったよという場面がありましたが、
うん、
まあ、それさっぴいても、
まあ、それだけでもね、そこもまあ揺らぎと考えればまあ良かったんで、ね、システム上そんなに崩れたわけじゃないし、
う
ん、
まあ、あれ基準値がでかかったことがまあ問題で、大きいと手番が本当に取れなくなるっていうのがありましたからね。
そうだ、
うん、そう、基準値が高いから、あの、4人で4ワーカーずつ持ってると16ワーカーまあ使われるんですけど、まあ、例えば基準値が13だとしたら、 あの13以上が7枚しかないですか。
そう
っていうことは
4人で4ワーカーなんで、
うん、こう考えたらだって基準値4とかのやつがあるんだからここからスタートだったら絶対楽だったわけじゃん。
うん、
ほぼアクションにお金がかからないっていう状況だったわけだから、
あの時は基準値が高い時にマイナスが出た、プラスが出た、
プラスが出た、
プラスが出た、
それで基準値が
上がる
って上がったんで、
でそうなるとどうしても払わなきゃいけないお金が多くなる。
さっき10って言ったじゃんっていうみんなで金ないから高い方を奪い合うと
4金支払って7金得ますみたいな、うん、そんな状況だ
と これたまらなかったですよねめっちゃ楽しかった。
もうどうしても払わなきゃいけないワーカーのところに置かなきゃいけないっていう現象が
通常よりもカツカツなルールでやってたってことじゃない、
うん、
そういう感じがあった
ね、うん、いやマゾ向けでしたね今回は。ちょっとルール間違ってたのが痛かったですね、うん、
まあその加減もあって点数が伸び悩んだよって感じで、うん、最低点が50点最高ラインが64点でした、
うんうん、
で同着、
これ到着で
これがもう基本ですよね。このゲームのメイン部分、このワーカーに順番を振るで、うん、早い順番を取ろうと思ったら金かかってくる
のが、これをワーカープレイスメントって言っていいのかっていうのはちょっと違うとは思うけど、
うーん、
当時の流行りだったんで一応ワーカープレイっていう主体になってるんだろうなと思う。2009年とかの作品でね確か、
うん、でもあれですよね、あのアクションの早取りではあるけれど
選択肢があって置いてるからっていう部分では、
俺置けないっていうことがないですもんね、
うん、枠は確かに人物の部分とか選ぼうとするとっていうのはあるかもしれないけど、
うん、
置けるけどできないっていうだけ、
うん、ただの早取りじゃないかっていう気がしますね、う
ん、
これは
そんなにそのなんだろうな、アクションの選択幅が狭すぎるってわけではないってことね、
うんうん、
まあでも終わってみるとラウンド数的には少ないかなと思ったけど、
ちょうど良かった
ですね、ちょうど良かったですね、
うん、もう5ラウンドしかないけど5ラウンドでいいくらい、うん、最終的には最後そうだよね、後悔も上のとこまで埋まるしみたいな、バランス的にはいいのかもしれない。
だからこのワーカーによるその早取り、ワーカーではないですけど、まあ、早取りを絡めた、まあ、要するにこのアクションを使って船を調達して、その船に乗る乗組員を集めて、で最後、出航させて転送を取っていくゲームなんですよねこれは、うん、でその船の設計図の取り合いがあったり、船員は、まあ、4種類5種類あるんですけど、それを相手に取らせないためにその一箇所に、一色しか置かないとか、なんかそういう縛りがありますね。ここ、
まあ、そうですね、はい、
うん、
ランダムに配置されている4箇所のところから、
うん、
色一色ごとに1個ずつしか取っていけないんで、
そう
全部違う色のやつを取っていかなきゃいけないよと、
うん、だから種類が少ないと、まあ、選択肢がなくなっていくと、で、早めに取られると苦しくなると、
そこはそんな
確かにそうですよね、うん、そう、それは
なんせいっぱい買おうとするとコストが上がっていすぎるんで、割高になっていくので、
実際それはお金がなかったからそう思ってるだけの話であってここの金回りがもう少し良かったらみんな6金とか10金とか払うタイミングがあったのかもしれない、
あったのか、
うん、あまりにも金がきつすぎたからね、
うん、まあ、肝が人物のところすぎて
そうですね、うん、お金を稼ぐタイミングがほとんどないゲームだから、う
ん、まあそんなこんなで船ができました、船員が揃いましたって言ったら出航してポーンと置いたところの数字がまあ点数になると、
この出航のシステムがまた面白いですよね、
船長のステー、出航して後悔するんですよ ね、後悔がすごい良かったですね、町ごとにこう町一つの、置き場、船置き場が埋まると、先の町を目指すんですよね、
うん
うん、で先の町に移っていくと、だんだんこう移動するごとに点数が入ってくるんですけど、うん、そのマジョリティって言っていいのかな、これ
若干マジョリティある、
まあ、うん、その埋めた時に自分の駒が多いと点数跳ね上がりますからね、倍々になってくるんで、
船の設定的にはどうなのかな、小さいガレー船とかそういう形なのかな、航海力が足りないから途中でナンパするみたいな、
そう、ね、突然沈むんですよね、そう、先の町が埋まっていると突然船が沈み出すっていう謎の設定が
ある
、う
ん、絵柄は多分色違い赤と白があるだけで全部同じだよね、絵柄は、
うん、
数値の違いがあるだけだね、あとね、
う
まあ、数値によってね行ける先が変わってくる、
変わってくる、
先まで
行けないところも変わってくる、
うん、
入港できずに食料が不足になって沈むと、
うん、沈むそっちだろうかどうだろうかわからないけど、お金が入ってくるのと点数が入ってくるのとがあってっていうのの組み合わせも、
まあでも良かったですよね、船長だけは無事に帰ってきてくれる、
船長はなぜか帰ってくるんだよ、
ね、船は沈んでも船長、
沈んでもやっぱり帰ってくる船長、
うん、それは面白い、
すげえ海流に乗って泳いでくるんですよねきっと、
でもそこでなんだろうな、潰すっていう形なのか、うん、何なんだろうね、
まあ、設定はよくわかんないですね、
街の相方がよくわからない、
うん、まあでもこのなんだろう、席の早取り、船置き場の早取りと、うんと先が埋まってるせいで船が沈むっていうんで、こう嫌がらせに船を置かれたりとかっていう
のは、なかなか計画性も考えないといけないよと、
うん、悩ましかったですね、
とにかく早取りだね、
うん、
早く取った方がいい、
うん、
点数の高いのをいかに置けるかみたいな部分も、
いやでもさっきのあのあれ面白かったですね、あ交渉始まったのは
途中から交渉芸人
そうこっちに置くからこっち置かないでみたいな、
あそこに置くんだったらこっち置いちゃうから困ります
みたいな、頼むから3点取ってっていう
まさかの交渉芸
だった、困るから困るとこ置かないですって点数だけの話
いやありですよ全然あり、うん、それができるゲームって結構いいゲームですよね、うん、うんうん、プレイヤーの色が出るっていうか、はい、でこれに花を添えるのがっていうか、こいつらが強すぎる人物カード、
う
ん、タイル、
そう
です、うん、があって、まあ、4種類あるんですけど、何もしてないのに点数を増やすやつとか、あとは1ワーカー増やすやつとか、まあなんか強いんですよね、
そうです
ね、結局は、
うん、最終的に最初に言ってたこのスタプレを取るときに2点取れるというこの人物、
うん、
が強いって言ってたのはどういうあれだったのかね、
あなんか僕がバスコダガマのまあレビューがないかなって調べてたんですよ、でそのレビューの中で2方ぐらいかな、
うん、
まあこの2点おじさんを取ってると、うん、その人が走って勝ったっていう方がいたんですよね、
お、
うん、
なんか単純に4点入ってきて5ラウンドだから20点、
うん、そうですね、それだけ
自動で降ってくるから、まあ、ワーカー
1つ3分の1それでいけるってことですかね、
そうですね、
今の点数で言うたら、
うん、うん、
なんで強いのかなって気はするけど、うちらがちゃんと使い切れてなかったのか、
うん、
あまあぐるぐる回ったからね、あまあ一時、うん、誰かのとこにずっといたけど
最初
誰だろう僕ではないですよ
3ラウンドぐらいいたじゃん
そうでしたっけ、まあ、そう聞いたんでちょっと試しにやってみようかなと思って負けたんですけど
でもこれ一度スタプレ取っちゃうと、
うん、
維持しやすいですよね、
うん、そうですね、
うん、
他の人はもう金に物言わせてワーカーのを若くすることで、
逆に言うと金に物を言わせないと取れないっていう、
うん
う
ん、
で一番下茶以外はまあまあね、そんなに苦しくならないんで、この下茶になるともう欲しい、どうしてもスタピ欲しくなるけど、確かに2番手3番手だとまあいいかってあのワーカー1つ潰してまで必要あるかいってことになる、
何にせよ4アクションできるうちの手番コントロールがすごい難しかった、だから何番手であったとしても番号をどう取るのか、その取ったのをどこに置くのかで置く順番を間違えると買えない、手に入らない、船が作れない、出航できないみたいになって、
うん
うん、そこがどう調節したらいいのかがわからなかったな、
そうですね、古い番号が取られても若い番号しか残っちゃった時に、出航のアクションが残ると
先に出航させなきゃいけないけどそれじゃできないしっていう組み合わせがね、
そうですね、悩みどころというか、うん、難しいですね、
そう、まあまあまあ、ね、
ただ高速管内ワーカー取ると不用意に早いワーカー取られて先に取られるっていう、動かされる
っていう、みんな悪い顔するんですよねすごいそんな金払ってまでは悪いことしたいのかっていう
組合がね難しいところでした、
うんうん、
金払ってやるのみたいな、そこまでしなくていいじゃんって
また船とかもやっぱりあれですよね、早取りっていうかその順番を重要視してるゲームだけあって、価値があれですよね、単純にただの上位互換とかっていう船もあったりして、それが結構悩ましかったですよね、あれめっちゃ欲しいってなったらまあ取りに行くじゃないですか、そしたらそれが欲しい別の人がまた若くしてきて泥沼になるんですよね、
それはありましたね、
うん、そういうゲーム好きなんですよね泥沼になるゲーム好きです
泥沼にさせきれなかったな途中で、
まあ、泥沼になると、まあ、やってる人たちは、ね、困るけど横で見てる人はニヤニヤしてればいいからいいですよねやれやれそんな感じでね、そんな感じですか、
まあ、他の手触りでいくとそんなにないタイプのゲームではあるのかもしれないな、
まあ、あんまりやったことはないっていうか、
まで手番順、そうですね、
結局この時代のゲームって割とあれですよね、あのおっと思わせてくるシステムがあるっていうか、
ちょっとねひねってあるのが、
またここのメーカーは特に
子供
の中ではあれですね、
なんだろう、
そういう印象ありますね、
あれなんだろう、
一風変わった、まあ春秋戦国も変わったなっていう、
あどんな感じなんですか、
あんまり気づかないですけどねただなんかあのあちょっとこれ変わった感じのシステムだなっていう印象が強い、
ね、ゲームありますよね、あこれあのゲームじゃんっていうのがあるじゃないですか、
うん、
あれの波形だなみたいな感じのゲームではなかったか、確かです
ね、
分かりにくいという部分も含めてそうですね、
だから好きなんですよね、こう
これだけでしか遊べないっていう雰囲気は持ってますね、確かに、
うん、あれかレールロードリボリューションもあれか、
そうです、
ワーカーを置いたらワーカーの種類ごとに効果が変わってくるよみたいなシステムでしたよね、確か
で、ワーカーのレベルアップがあるんでしたっけ、
そうですね、なんか平社員からちょっと検定受かりましたよみたいな人がなんか4種類ぐらい出てきて、でそれを使って、得点を得ていくんですけど、使い切らないと戻ってこないんですよね、ワーカーが確か、あっちはちょっと変わったシステムですもんね、あのゲームも、フォアツヤゲームズはなんかやっぱりそういうゲームが多いですかね、
そうですね、そういうデザインが多いかもしれないです、
日本もやったことないんですけどね、シニョーリエはやっぱりちょっと変、
ダイス選択の部分だけど、アクションのやり方がちょっととか、
やってみたい、
全体にラムのがめんどくさいっていう分かりづらいゲーム
で、あそうなんですか、
大体ワーカーやら駒がごちゃっと場面になってくる
あだからそれがまず見切れなかったですよね、結局この先の展開が分かんなくて、
そうですね、うん、断面見てすぐパッとは分かりづらかったですね、う
ん、これ分かるんだったら、まあのー、さっき北さんがあれですよね、1ラウンドで5点、この船が残ってる定期収入で得た時があったじゃないですか、うん、その後も3点ずつ取っていったんで、うん、あれがなかなかでかかったじゃないですか、うん、本当あれは潰すべきなんだと思うんですよね、うん、でもそ読み切れない、うん、何回かやんないとそこまで持ってきない、
収入もどこまで持つのか持たせれないのかみたいなのが分かりづらいっていうのはありますね、
うん、
余力をつけるまでちょっと、
うん、
準備を1ラウンド目2ラウンド目で準備ができるのかどうかもちょっとっていうのもあったし、う
ん
う
ん、まあ、見通しが悪いんですけど僕最近それが魅力でして
でも1回やれば、うん、そういう意味では今回は全員がね初プレイでルールも把握しながらでやってたんで、うん、そういう見通しの悪さが目立ったように見えただけかもしれない、
うん、
分かってしまえば、
まあ、実際あれですよね、そのこのゲームのランダム性っていうと船タイルのめくりとあとバスコダガマの気分ぐらいですかそうですよね、うん、次にいくら出資してくれるのかっていうのはちょっと今回ルールミスで見えてなかったんですけど本当は見えてるんですもんね、うん
うん、あ先読みが一応できるよう にな
って、うん、明日いい日になりそうだなみたいな感じのやつが見えてるんですよね、うん、バスコ仲間が
そうですよね、低いとこが見えてればプラスになっても、
うん、だから
いっぱい取るとこあるし、
うんうんうん、そう見通しはいいはずなんですよね、
うん、
実際は
そこまで悪くはない
はず、ね、悪くはないはず、うん、だからもう多分2回目やるようになったらより一層地獄なんですよね、そうですね、きっと、
多分、うん、その細かく調整していたところを人に邪魔されて潰されて、うん、ああみたいな微妙感っていう話になるのかもしれない、う
ん、いやだから本当悩むのが好きな人はこれたまんないと思いますよ、
確かにそうです、
うん、やったぜ、船沈めてやったぜみたいなのが
も、うん、沈めるプレイも出てくると思う、
そうですね、このコントロールが、そうですね、できる
なんて、これは面白かった、
人物タイルで船
を感知して、うん、いいゲーム
うまければ自分の得点にもなりますから
ね、
そうそうそうそう、
埋めることができればみたいなね、
そうですね、
埋めて
こうできるね、あの、体勢整えてそこにピンってはめればビュッて上がりますから
ね、意外とだからこのキャラクターで船を、まあ、商船ですか、うん、商船使っ て調整するっていうやり方は悪くはなかったかなと、
うんうんうん、
何回か使ったんですけど
ね、入ってればガンと上がってまた運転入ったから、
やっぱりそこら辺だな。うーん、
と言って僕らこのゲームもう一度出会えるのはいつかわから
ない。いつも1回しかやらないですからね。
そうなってしまうとルールをちゃんと把握した上でやりたいよねっていうふうにはなる。もう一戦やりたいけどな俺は。
うん、いやこれ僕やってもいいですよ全然。うん、やりたいゲームでもやってもいいゲーム結構最近溜まってきてるんですよね。
ヘルベチャもいたし、やってないゲームも溜まるけどやってもいいゲームも溜まってる感じ。
そうし終わりが見えないですよ本当。コムニもまたやりたいな。うん、
いつになったらね、
うん、終わるんだが、
がなくなるか、
うん、先は長いですね。すね、この船で、終わりが終わりが見えないですよ。沈没しないですからなかなか。うん、
まあ、そんな感じですかね。
うん、
今回のゲームは。
いや本当謎ゲーでしたね。うん、人なんだプレイヤーが絡み合う。その本当に昔ながらのゲームって感じでしたね。ソロプレイ感は全くなしですね。
そこがいいですね。
ね、本当。ソロ
最近と違って、
ね、逆に嫌がらせをするのが嫌だとか、あと先に取られてちょっと不愉快だっていうような人はちょっと向かないかもしれないですね、このゲーム。うん、楽しむまでいけない気がします。
そうです、
うん、
今それならもう自分で取りに行こう、ね、そういう人は取られるネタだったら取りに行こう、
うん。
そんな感じのゲームですよね、
いや僕は好きでした、
はい、
本当です遊べてよかった本当です、
ね、ありがとうございました。
次回なんかね違うのでまた、皆さんに会えればいいです、
そうだ話したらいいなまた。いやバスコダガマでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。